いちごが食べたい。いちごが食べたいよ。やっぱストロベリーって最高。ベリーベリー最高。え、いちご。そうか、もう15回目かということで、ギヤギヤ15回目始まります。
はい、15回目です。
よろしくお願いします。
ということで、にゃんたさん、ついに15回目です。
もう15回目まで来ましたね。なかなか続いてますね。
意外と
あのもっと早く終わるかなと思ってたんですけど、あ、ちゃんと続いてるのでよかったなということ で、
ね、ちょっと熱意があってよかった
あのテーマをね、最初にあの、はい、ものづくりに関するポッドキャストみたいな感じでね、テーマをこう作ってたのがやっぱ良かったかなっていうところもあるの で、今回はなんとゲストが来ておりますので、
しかもなんと2人も来てくれ、
2人
来ていただいてます今回は。
というわけでお二人どうぞ。
はい、入りづらい。無意味に盛り上げられる。あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ピオさんとターさんです。
はい、
よろしくお願いします。
ターです。
以上です。
あ、じゃ
もう終わるつもり？
伝わったかな。
もっと盛り上げていきましょうよ。
いやいやいや、ですね、ピオさんの方がちょっとまあいくつか面談をさせていただきまして、
そうですね。
まあデザイナーさんですよね。
そうですね。
デザイナーさんで、アベレージさんからすると、はい、高校の友人。
そうなんです。もう息が合うぐらい
バッチリ
で、筋骨隆々で、
それが分からないです
戦闘狂で、うん、ギャンブラーで、
嘘、
寒がりで、眼鏡で、無個性で、ツッコミの守備範囲が広くて、ブーメランが好きで、合気道をやられていたと。
すごい、この中だけでも矛盾してるもんね。無個性ではないよね、確実に。ここの中から見ると、
ね、ゲストの個性がすごく強い。
おかしい、
このポッドキャストなんですけどね。
無個性とは一体。
そうですね。で、個人一番のポイントはツッコミの守備範囲が広いですね。
ここに、ね、ここに書いてるね。
アメリーさんはもうあのボケを拾ってくれる人も大好きですから。
もう長年の相方みたいなとこあります
ね。なかなか M1 に出場 OK させてくれなくて、
ね、ちょっとね。
来年今年の M1 はちょっと間に合わない。
間に合わない。
来年の M1 に。ぜひとも出ていただいて、
また考えていうか前哨するという
か大人なんで。で、ターさんの方は、はい、職業としてはテストエンジニアをされてまして、はい、こちらの方も、面談させていただきまして、はい、メガネであると、はい、同じですね、これは、ピアさんと同じで、あとは、動物に例えるとネズミとかゾウによく間違え、だい
ぶ極端な差がある。間違えられるどっちかに間違えられるってどんな人なん
だ。トースさんってネズミ？それともゾウ？も
しかしてゾウじゃん。
ちっちゃいの
か。ここもちょっと矛盾してるところあるんですけどね。あとはまあ強キャラが、まあ、
まあまあ強いキャラは
好きだったり、うん、まあ一つのことに強かったりだとか、うん、Excel に対して特に強いんですね。Excel、うん、マスターであるとか、
マスターかどうか、
たまにお世話になっております。
あと、まあ、駐車場でバク転ができる人。
駐車場いらない
です。いや、駐車場がないと。マットの上でバク転できるやったら普通の人でしょ。
まあまあまあ。
ああ、なるほどね。
まあ、そこも普通じゃないけど。なかなかできないけど。
で、まだ合気道、はい、ピオさんと一緒で合気道をされてたというところと、あとは、貧困であるというのと、
音声が見られた。
ロリコンでサイコパスで。
犯罪者にしか聞こえない。
やばそう。
あと地球防衛軍で EDF、ね、EDF って言ってる人というイメージがあるんですけど、うん、これは間違いない。
事情上しかない。
いや、一応聞いといた方がいいかな。あの、違うんだったら違うって言っていただいていいので、
まあ、違うとは言い難いかなっ
ていう。あのサイコパスとかは否定していただいていいですかね。あの、
なんとも言い難いですね。
まあまあまあ、自分で一回も否定しないところに何かがある。
の、ゲストお二人をお迎えして、うん、今回はお送りしようと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、今回はこのお二人 に、とてもいいテーマがありましたので、もうアベレージさんがもう危機としてこうこうニャンタスさん今回の気が違いました
っていうそのテンション
でのテンションでやっていけていただいたのが、格闘ゲームについて、今回は話していこうかなと思いまして、
はいはい、
そもそも格闘ゲームなんですけども、ウィキペディア先生からちょっと、内容をお借りしてきたんですけども、対戦型格闘ゲーム、対戦型格闘ゲームとはプレイヤーとコンピューター、あるいはプレイヤー同士が操作するキャラクターが主に1対1の格闘技、もしくはそれに類する形式で戦う対戦型コンピューターゲームであると。で、コンピューターゲームのジャンルの一つであり、対戦アクションゲームの派生物のジャンルであるというふうに書かれているんですが、うんうん、
なるほどな。よくわかるね。
ですが、
うん、どの立ち位置か喋っていいか、ね、気になる。
アベレージさん の, あのゲスト来た時 の, あのなるほどのっていうあの勉強になりますと同じぐらいの
テンション。
よく出る
んよく出るんですけどね。あの、まあ、じゃあ、格闘ゲームの面白さについて、うん、そもそも、まあ、お話していただきたいかなと思うんですけど、ビオさんから
ね、
ぜひ語っていただきたいんですけど、格闘ゲームの面白さっていうのは何でしょうか。
確かに、なんかもう格闘ゲームあと痛めてないけど、格闘ゲームは、まあ、好きな2人ですね、はい、
あ、そうですね、そうですね、全然です、
はい、いやもう僕は駆け引きですかね。
うん、
あのすごくシンプルに言うなら、
はい、
あのまあ1対1の力勝負をするもよし、
はい、
もしくはあの相手を引っ掛けて騙しながら戦うのもよしと、
はい、
なんかこうその人の個性が出るのが結構面白くて、そこの、まあ、一言で言うなら駆け引きになるかなと。
なるほどなるほど。
それは僕の思う、
そう、
ね、まあ、面白さかなと思いますね。
あ、なるほどなるほど。確かにあのピオさんはどっちかっていうとストリートファイターはあんま好きじゃないイメージなんですよ。あ、はいはい、うん、でそれってまあどちらかというとガチンコで殴り合うじゃなくて、うん、ちょっとこう自分が持ってるもので駆け引きがしたい、う
ん、
みたいなイメージがあるから、あ、なるほどなと。もともとね、あのピオさんどっちかっていうと戦略シミュレーションみたいなのが好きなイメージもあるので、確かにその側面で言えばそういうところ確かに強いかもしれないですね、うん、あ、なるほど、ありがとうございます。次はそうですね、まあうちの MC もねちょっと喋らないアップを始めましたけどそのアップポッドキャストの向こうの人には伝わらない、肩を上下に動かしてやってるんですけど、あのアメリさんはじゃあ、竜みたいな
待機ポーズやね
アイドリングポーズですけど、格闘ゲームの面白さは、はい、アメリさんはどう思われますか。
そうですね、うん、さっきピオさんが言ってた駆け引きにちょっと通ずるところがあると思うんですけど、
はい、
やっぱりあの1対1の戦いの読み合
い
っていうところがすごく格闘ゲームの面白さなのかなと思ったりしますね。その自分が持ってるそのキャラの武器とか、
うんうん、
リーチとか、
はい、
あるいは持ってる技の特性とか、
うんうん
う
ん、
そういうのをこう考えながらこうその場に応じてどう戦っていくかっていうのをこう、うんうん、
はい、
読んでいく。
なるほど。
自分が今例えば遠距離が有利なキャラと近距離が有利なキャラで、うん、自分が遠距離側に立ってるなら自分が有利だから向こうは攻めにくいだろうなとか思いながらこう、
うんうん、
どの技出すかみたいなのをこう、うん、なんか読み合いながら、
はい、
だから相手はこうしたらガードするだろうとか、
うんうん、
と思ったらガードしないのかいみたいなのを、
うんうん、
予想外な展開をこう、うんうん、楽しみながらその場で臨機応変してこう戦っていく、
うんうんうん、
楽しさっていうのがこう結構格闘ゲームの楽しさなのかなっていう、
うんうん、確かにそうですね、
うん、私よく RPG をするんで、はい、RPG はどっちかというと、まあ、基本敵がコンピューターが多いので、
うんうん
まあ、あまりそういうこと考えなくてもいいんですけど、
うんうん、
割と格闘ゲームはやっぱし対人戦 人との戦いが多いのでそういうコンピューターにはない人と人との読み合いの楽しさが、
うんうん、
まあ面白さ、格闘ゲームの一番の面白さかなと。
なるほどなるほど、うん、
確かに対人はいいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、ところもね確かに格闘ゲームの面白さかな、
うん
うん、思うんですけども、じゃあ次は、ゾウさん、あ、ゾウさんじゃない、ターさん
間違いない
ターさんは、どう思われますか。
格闘ゲームは一番思うのは自分のスキルをそのまま反映させて戦える、
はい、
要は練習すればそれだけ上手で上手くなって、
はい、
でそれをちゃんと成長したからこそそれで相手を打倒できるっていう、
うんうんうん、
で勝ち負けもはっきりしててもそれは体力がなくなったら勝ち、
はいはいはい、
相手の体力をなくしたら勝ちで、
うんうん、
そうなったら負けでってい
う、はい、
すごいシンプルに自分が強くなって戦って勝つっていう、はい、なんか小学生とか、うん、そのちっちゃい時 の、 その、まあ、ある意味男の子的な部分をなんか満たしてくれるっていうのが一個格闘ゲームの魅力、う
んうんうん、そして面白さ。なるほど、
それもわかる。
わかる、すごく共感性が高い。
共感の男ピオさんですね。まあ覚えていただければ。いいんだ。逆にいいんです
よ。そう。パトシボード。
なるほどなるほど。
なるほどね。そうですね。僕ニャンタジなんですけども、うんうん、格闘ゲームの面白さとしてはもう僕ねもう格闘ゲームって。うん、ゲームの全てが繋がってると思うんですよね。
言いますね。
格闘ゲームは人生だ。
いいですね。いやー、わかる。わかるな。
共感の方が違う。言うことが違う。
でも皆さんが言われてることすごくわかるんです、うん、でそれプラス僕割とシンプルなゲームが好きなので、はいはいはい、まあ本当に勝ち負けがはっきりして、うんうん、もう相手の体力をなくしたら勝ちなので、うん、どんな方法であっても、もう相手の体力をなくしたら勝ちなっていうルールがもうすごく分かりやすくて好きかなと、うんうん、でその中にその試合展開とかそういうものがいろいろ詰まってて、うん、まあ実際面白いのかなと思いながら、
うん
うんうん、だから格闘ゲーム僕すごいジャンルとしては好きなんですよね、
うんう
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます、う
ん、じゃあアベレージさん次の項目をぜひ。
はい、皆さんの一番面白い格闘ゲームを教えてください。
急に軽くなりましたね。
はい、せっかく格闘ゲームについて語ってもらっているので、
はい、
まあ、ぜひ一番ぜひというか、まあ、自分が今まで遊んだ中で一番面白いなと思った、
そうですね、おすすめしたい、
おすすめしたいなっていう格闘ゲームがあれば、うん、ぜひ教えていただきたいなと。
教えていただきたい。
ということで強化の男ピオさんから
定着させ
ていきます、ね、定着させていきますね。いや正直、
はい、
もう結構いろんなゲームやったので、
はい、
もともとはやっぱり格闘ゲームが好きなんで、どれでもどれも結構好きなんですけど、その中でもって言われるとすごく悩むんですけど、はい、まあ一つ挙げるならやっぱりギルティギアかなと、
うん、
特にまあ、うん、僕が結構なんでしょうね、昔のやつよりもちょっとあることがあってから格闘ゲームできるようになったので、
はい、
それを考えると、まあ、イグザードとかレベレーターぐらいのちょっと新しいリューティーも結構やってますね、
はいはいはいはい、3D になってから の、
まあ、映像美的な美しさもありますしね、
うんうんうん、確かに確かに、
ちょっとでもこうちょっと共感からデザイナーの人やなと思わせるようにシフトチェンジを少しずつ、
テストエンジニア出せるかな。
ピオさんの僕のイメージとしては、スカルガールズのイメージが結構強くて、
わかります、
わかります。
さすが共感のとこ。
やっぱりね、一時期ちょっとハマってたんで、あ結構ハマってたんでやってましたね。
確かにね、まあ、傾向的には似て、まあ、似てはないんですけど、うん、どういうところが実際スカルガールズそのなんか、まあ、キャラクターとかも好きかなと思うんですけど、うん、実際こうまあ、ゲームシステム的とか、うん、そういう部分ではどうなんですか。
システム的、そうですね、スカルガールズはちょっと今の話的にはシステム的から少しそれてしまうかもしれないんですけど、うんうんうん、結構格闘ゲームっていうものをちょっと知り出してから、
うん、
スカルガールズ一番最初知ってたのはこの開発の画面から見てた楽しさがあったので、
あ、なるほどなるほど、
ちょっとクリエイト的な、
うんうん、デザイナー的な、
ああそうなんだ。
あんなにアニメーションをぬるぬる動かせることができるんだという、
それを見つつちょっとずつアップデートされていったので、うん、まあ、キャラクターが雑に作られるところから、うんうんうん、ベータ版とかも出してってずっとやってたんで、うん、まあ、一つの格闘ゲームが一緒になんかこう作っていく楽しさみたいなのを、
うんうんうん、
ちょっと近くで 見れるっていうのがちょっと面白かったところの一点にもなりますね。
まあ、だからプレイする楽しさというよりは、まあ、成長を含めた、
ね、こう 全体の何でしょう、イメージといいますか、
がまあ好きかなっていう感じ
です。そうですね。
なるほど。
雰囲気とかも踏まえて、
なるほど、
ね、ダークデコな感じみたいなやつが、うんうん、そうですね。
なるほどなるほど。あ、なんかデザイナーっぽいこと言いました、ね。ダークデコ。
ちょっと、まあ、すごく
ちょいちょい出してく
る、ね、スカルガールズの造語なんで、あんまりこうやめときましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、次はアベレージさん、ぜひ、
はい、
教えていただきたいです。面白い格ゲー。
面白い格ゲー。私あまり格ゲー勢じゃないので、
はい、
実そんなプレイしてないんで、うんうんうん、なんですけど、 やっぱしギルティギアが、は
い、うん、ギルティギア強いっすね、
うん、感じで、で実は最新作の方ほとんどというか、そうですね、2,3 回ぐらいしか触ってないんで、うん、はい、あれなんですけど、どっちかというとまだプレイステーション2とかの時代でやってたアクセントコア、プラス R かな、
プラス R ですね、はい、一番最後の、
うん、一番最後のバージョンも、うんうん、まあ、よく遊んでたなって、うんうんうん、あの時代が一番多分格ゲーをあれしてた、だから大学時代ですね多分ね、うん、そうニャンタジさんと遊んでた、
そうですね、いいですね、ですね、いや僕あの PSP っていうまだあの、はい、ビータじゃなくて、ね、あのなんかこう PSP と言われる携帯ゲーム機が過去にあった、うん、もう今の人たち知らないかもしれないと思いながら
悲しいな
ディスクを入れるみたいなね、
ディスクが飛ぶ
みたいな、あの時にやってたのはスラッシュをよくやってて、はい、でもうあのS スタンエッジがもうありえない
性能すぎて
ちょっとない、
そうそうそうっていうのと、ミトアンジっていうなんかあのちょっと反乱みたいな
人のキャラ、ね、
うん、ちょっとね変なキャラクターが
当たると痛いんでね、
うん、がすごく強い多分バージョンがあったかなと思うんですけどね、だからその後確か AC が出たのかな、 AC が出て家庭用で出てバグセントコアと呼ばれ
アクシデントと呼ばれ
アクシデントと呼ばれでプラス R が出たと、うん、確かに完成度すごい高かったですね、
うん、
うん、ね、もう確かにあのどのキャラクターもあの師匠ルみたいなことがなくなって、うん、ちゃんと戦えるようになってたんで、うん、
まあ、だいぶ尖って
みんな、うん、ね、面白か
った、強弱はあるものの、
うん、面白かったですね、了解です、ありがとうございます、じゃあ
次はサイコパスさんでしたっけ、
サイコパスさん
ちょいちょい入れてくんのちょっと
みんな忘れないように
さ、タサさん、タサさん好きな、
ギルティギアも、まあ、好きでは好きで、ただちょっと別のっていうと東方飛騨天則っていうちょっと同人のゲームなんですけど、うん、
はい、
やる東方、まあ、東方時代 も同人で出てきたやつ、それの、はい、格ゲー版を作ったところがあって、うんうんうん、でちょっと他の格ゲーと違ってあの空がちょっと飛べるとか、うん、で、はい、あの飛び道具がメインだったりってするんですけど、うん、それを絡めて あのちゃんと格闘ゲームの落とし込めてるとこがあって、うん、で両方にちゃんとリスペクトが入ってるって、そのシステムが入ってるっていうのも合わせてなかなかいいゲームだったなってい
う、
ちょっとバランスブレーカーのところがあったり、いろいろ強弱もあったりはしたっていうところはあるんですけど、結構おすすめな、まあ、結構やってたゲーム、うん、楽しかったなっ、
カードゲームの要素もありましたよね、
あ、うん、デッキ作るみたいな話もあって、
あのスペカって呼ばれるスペルカードっていう、うん、自分で、まあ、デッキを組むみたいな要素と、うん、あとグレイズって呼ばれる、うん、あのまあ、基本的に射撃、まあ、遠距離攻撃がメインなんですけど、うん、それをダッシュでかわせるみたいな、うん、まあ、原作にも、まあ、多少ある似たような要素があるんですけど、そこをちゃんとねリスペクトして、うまいことその格闘ゲームに
落とし込んでる、
落とし込んでるっていうのがあのすごいなっていう、
デッキシステムは特にあのいろんな型が作れて同じキャラでも違う動きになったりするっていうのもちょっと楽しくて、
そうですね、あとねグラフィックとかもねすごいちゃんと作られてて、多分飛騨天則の前にスイム層かながあったりして、でまあ、一応バージョンアップなのかなと思うんですけど、うんうん、本当に完成度が高かったっていう、ひなないっていうキャラクター、ひなない天使かな、はい、はあの、まあ、あるキャラクターがいるんですけど、はい、そのキャラクターは多分そこから
決まる、そこから
生まれて、
スイカもスイム層から、
あ、スイム層、うん、あ、そうですね、
ちょっと
バージョンごとに足していく、
うん、でもそこでこう人気がちゃんと出て、うん、で逆にこう
逆輸入、
うん、本編に出てくるみたいなこともあったんで、うん、まあすごくね、あのうまいこと格闘ゲームとしてできてるなと思います、うんうん、だいぶ前の
そうだね
10年前ぐらいかと思うとなかなかだなと思いながら、うん、あっちなんかその黄昏フロンティアさんっていうか、うん、開発会社さんかな、開発元かな、うん、が作られてたと思うんですけど、新しいバージョンも多分出てたと思う、
もう多分一応やったらやったんですけど、ちょっともっさりしてる
正直なところ
と、スイムソの方、すみません、ヒストテンソクの方が良かったかなっていう、うん、グラフィックとかいろいろ
綺麗
くなったりしてるのはあるけれども、
う
ん、
そうですね、
うん、ちょっと求めてるの違うなっていう感じになっちゃった、
なるほどなるほど、ちょっとそこは残念ですね、
そう、
うん、
まあ、 いい格闘ゲームになってしまったって感じですよね。
あ、なるほど。
ちょっとこう違うのを味わいたかった
のが、確かに確かに、悲壮転職はね、悲壮転職の良さがあった部分もあったんで、うん、そうですね、確かにそれはありがとうございます。
いいんや
ね。あ、そうそう別にダメなものっていうわけじゃない、う
ん、まあまあまあまあ、まあ、確かに
求めてる方向性が違った
な、はい、ありがとうございます。
じゃあ南谷さん、
はい、
ぜひ締めてください
はい、変な声でしちゃった変な大きさの声でいっちゃったですね、僕、まあ、ギルティギアも結構好きなんですけども、まあ、ちょっと被らない、まあ、僕ね個性の塊なんで、
あ
の被らないようにっていうところもあって、北斗の拳、まあ、同じアークシステムワークスさんから出してる北斗の拳っていうゲームがあるんですけど、まあ、もちろん原作皆さん多分ほとんど知ってるぐらいの、まあ、認知度があるジャンプの、漫画なんですけども、それをまあなぜ今格闘ゲームにしたのかぐらいのタイミングで格闘ゲームにしたんですけど、
当時ですらもも
うだいぶかなと思ってたんですけど、やっぱり原作が本当に強いというか、もうジャギって弱えよなみたいな印象とか、マミヤはそりゃケンシロウには勝てないわなとか、ちゃんとそういうところをまあイメージさせつつも、でもまあ、ゲーム内容としてはかなりぶっ壊れてるんで、
まあ、
あの確かに、うん、ワンチャンあれば勝てるとか、うん、あのもうそういう言葉が生まれるぐらい、うん、まあ、ある種、まあ、流行ったというか、
うん、助けしてたというか
ね、ムーブメントを巻き起こしたというか本当にね、あのやっぱりあのその、北斗の拳をやっぱ知ってる人でも楽しめるっていうのがもうすごく僕は良かったんですよ。なんかその時格闘ゲーム知らない友達が、あの北斗の拳の掛け合いシーンみたいなのをなんかニコニコ動画かなんかで見たらしいんですけど、めちゃめちゃ出来がいいっていう話があってね。だって普通に考えたら自害コマンドとか、あのシンかな、シンじゃない、シンシン、あ、シンか、シンっていうキャラクターがもう自分が死ぬってな分かった瞬間にコマンドを入力すると自決ができるんですけど、あんまり必要ないやつをちゃんと作られてたりして、本当にあの秘蔵転職と同じなんですけど、キャラクター愛というか原作愛がちゃんとしてるなと思って、でだからまあそういうこともあって、あの今のドラゴンボールのお仕事とかも多分やっぱ原作愛がすごくあって、あの例えばバーダックってちゃんとストーリーがあったりするのをあのちゃんとね、あのドラマティックフィニッシュかなって言って、はいはい、ちゃんとフリーザーに勝つけど演出上は負けるとかいうのがあったりだとか、本当に原作愛がちゃんとしてるんで、そういうところでは僕も本当にもうアークシステムワークスがキャラクターゲーム作るってなるともうワクワクする、
テンション上がる、
テンション上がって、まあ、だからグラブルも期待してるし、あの本当にもうワクワクしてるんですけど、うん、なぜキルラキルはああなってしまったのかみたいな
しかも今のタイミングで出したのかっていう気持ちには
まあでもね、あ
のどうしても遅いね
バージョンアップでね、ある程度やっぱきついダイヤとかが、ね、あったりして、それも直してもらってるんですけど、うん、まあ、ちょっと流行らなかったというか、うん、ちょっと CPU 戦がちょっと難易度が高すぎるのではという説もあるんですがまあでもあのちゃんとキャラクター愛というか原作愛があって僕はすごいいいなと、でもそうですね、4人中3人がもうアークシステムフリークな、カプコンさんとかが泣いちゃうぐらいの、関西勢なのに俺らのことは言ってくれねえみたいな感じが、
そう
か、いや僕はストリートファイター好きなんでね、
メナト使いましょうか、
あの僕はあの大パンするやつ
あの初代のやつですね
弱中強みたいな
全部だからされていたという、
好きなんですけども、まあここまで面白い格闘ゲームを教えていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
格闘ゲームと、まあ、ちょっと、これは僕の疑問になったところなんですけど、格闘ゲームと対戦アクションの違いがあると思うんですけど、よくな言われるんですよ、スマブラは格闘ゲーム対戦アクションみたいな感じで言われるんですけど、まあそれも聞かせていただいたらいいかなと思うんですけど、ピオさん、実際格闘ゲームと対戦アクションの違い何だと思います？
まあ、ちょっと先にこう注釈を入れるなら、
はい、
一個は明確な違いは一応ないと思うんですよ。
あ、
うん、
そのなるほどなるほど、
対戦アクションの中に一応格闘ゲームが入ってると思うので、
ただそうですね、ウィキペディアでもね同じこと
そうそうそうまあそこに分かるってなんですけど、
はいはい、
あのその時にまあまあそれを除いて自分がやってみて、
は
い、あ、これ格ゲーしてるなってなるポイントとしては、はい、まあ格ゲーにしかないんじゃないかなと思うのが一個、まあ、中下段ですかね。
あ、そうですね、うん、中段
下 段っていう、うんうん、あのなんていうか概念、
はいはいはい、
あの中段ってなんやねんってこう初めて 3D 格闘ゲームをやった時に思った。
そうですね、う
ん、あの冗談じゃないんやっていう、
うんうんうんうん、
とか、まあ、あとは何か横軸があるのが格闘ゲームかなっていうのを、
なるほど、
僕の中でちょっと思ってて、
うんうんうん、
あのソウルキャリバーみたいに、まあ8ウェイ、
あ、まあ軸はあるけど、
軸あるけど雑みたいなことはありますけど、うん、基本的に横向きで戦うのが、まあ格闘、まあ、2D 格闘ゲームが特にそうですかね、
うんうんうん、そうですね。でもそう考えると、スマブラは中下段はないかな、
うんうん、
ないし、軸は軸は
ある、軸はある
ので、まあ、対戦アクションというところですね。
スマブラはとても難しいジャンルで正直あの僕と、まあ、ターさんは、
はい、
まあ、ここにこう一番面白いというか好きな格闘ゲームにあげるのかあげないのかぐらいは、
うんうんうん、
あの結構なプレイ時間をやっていて、デラックスなんて言ったらあの一番最後の称号を見るみたいな100万回戦うって意味わからないやつとかでやってたりしたんで、そう、そう、まあ、
ガチプレイヤーマジ怖い、
10万回か10万回いやでもなんかあの結構なやつをやらないと出ないお知らせを見た記憶があるんで、
はいはいはいはい、
ね、10年以上やってたんやと思って恐ろしいんですけど、
なかなかですね、
まあ、それもあってちょっと格闘ゲームとして考えるところもあるんですけど、やっぱりスマッシュブラーズはやっぱ4人でやるのがメインかなと思ってるので、一応格闘ゲームアクションと。
なるほど、え、買う
対戦
アクション
もうやっぱりね、
まあ、あの混乱するとこあるんですよ。
あの言いましたけどね、明確な違いは多分ないんで、そこの部分はこう、まあ、あのそんなにこう明確にこれは格闘ゲームだとか言わなくてもね、
うん、
いいかなっていう気はしますね、
うんうん、
はい、ありがとうございます。じゃあ次にアベレージさんお願いします。
そうですね、私はもう完全個人的な感性的な話ですけど、
はい、
まあカジュアルに遊ぶものが割と対戦アクション、カジュアルに遊べる、
うんうん、
スマブラもそんなガチじゃなくても、そのさっき言った4人でワイワイ、
うんうん、
まあ、初心者から上級者までワイワイその、
うんうん、
して遊べる、
うんうん、
良さがあるのが、まあ、対戦アクションかなって、
はい、
一方ガチでやるのが格闘ゲームみたいなイメージがあって、
うんうん、
どうしても初心者と上級者でも圧倒的な差がつく、
うんうんうん、
でどうしてもあのゲームが得意じゃない人では投げてしまうような、
うんうんうんうん、
もう波動拳コマンドすら出せないくてもやらないっていう人が結構やっぱ周りにも多かったので、そういったところはやっぱかくそういうガチな要素があるところはちょっと格闘ゲームの、まあ、これはあくまでイメージですね、
うんうんうん
うん、の話なんですけどもっていう感じはありますね。
そう、なるほどなるほど、そうですね、
この感覚を持つのは分かりますね、
うん、あ、共感性が高い、はい、
こうそう言わないように緩やかにランディングしたつもりやったのに
いやいやいや、もう分かりますねって言っちゃうと
分かるしか言
う、
じゃあ分からん
分からん
えっ、それ
は
なん
でなるほどなるほど、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次にロリコンさん、あ、タンさん
何か分かんなくなってくるちょっとこういうと語弊があるかもしれないんですけど、動きの幅が広いのが対戦アクション、
はい、
動きの幅が狭めたのが対戦ゲーム、うん、格闘ゲームかなっていう、
なるほどなるほど、
うん、正確には多分画面が狭いとか多分そういう方向かなっていうんで、うん、戦える距離とか範囲が狭いっていう意味かなって、はい、あの物陰を利用するとか、
うんうん、
何かしらのものを利用するっていうのができるだけできなくて、
うんうんうん、
もう自分が持ってるもの、
うんうんうん、
自分の技だったり、まあ、自分が作り出したアイテムでもいいけど、
うんうんうん、
そこだけで戦うっていうのが格闘ゲームになるかなっていうのが、
なるほどなるほど、
自分の思うところ、
うんうんうんうん、なるほど、そうですね、はい、ありがとうございます、うん、です。次に、僕なんですけど、ニャンたちなんですけども、うん、僕もまあこの定義が正しいかどうか分かんないですけど、
うん、
一応1対1で戦うのがまあ格闘ゲームかなと思ってて、
うんうんうん、
で複数人で遊ぶものは、まあ、対戦アクションになるんじゃないかなと思いまして、うんうんうん、スマブラは両方の側面があると僕は思ってるんですね、
う
ん
う
ん、
確かに、
うん、あ共感性があ
れ何言ってもダメだでもこれそれはすごく共感しますね、
うん、ね、あの、イメージとしてはやっぱ1対1で戦ってアイテムがない、
うん、
でまあ己と相手の技を競い合う、まあ、体力をなくすか吹き飛ばすとか、まあ、相手を倒すみたいなのが格闘ゲームなのかなとも思いながら、
ちょっとそこの定義で聞きたいのが、例えばカスタムロボってじゃあ格闘ゲーム、
あ
ー今の定義で言うと1対1でアイテムなくて
格闘ゲームなんじゃ、格闘ゲームなんじゃあれ実は、
あじゃあそれ納得する
いやまあだから明確な違いは多分ないと思うんですね、人によってあれは格闘ゲームっていう人もいると思うし、うん、逆にまあカジュアルに楽しめるからアクションゲームっていう人も多分いると思うんで、うんうん、そこに多分明確な違いはないんじゃないかなと僕は思いますね、う
んうん、
はい、
流されました、
流されました
アンサー答えたのに
どう思うってだけだったから
まあでもどうでしょうね、まあ、格闘ゲーム的な側面もあるし、うん、でも自分が遊んでる時カスタムロボ遊んでる時はどっちかというと対戦アクションに近いものになってるかなっていうのは思いますね、
うんうんうん、だから、はい、カスタムロボはまあ
対戦、例外的に
アベージさんが言ってたようなカジュアルが対戦アクションでガチが格闘ゲームというならイメージとしては
ガチンコ、
ガチンコイメージとしてはカスタムロボが、うん、あの格闘ゲームの方で、うん、ガチャフォースが、うん、イメージがありますね、ガッツに遊べるという
あ確かに、ね、
ただまあこの話通じないですよね
いやいやいや
い や, いやあれ大人気
なんですよ、ガチャフォースといえばですよゲームキューブを代表する
今4人中2人がこうすごく声を上げましたけど、うん、あの4人中2人は落ち着いてますよ。
いやいやいやいや。
平時ですけど。
いやいやいやいやまだ。
なるほどな。
まだ。
なるほどな。
ほら3人目。
まだガチャホースの面白さ
知らないよ。あの人の共感力は今嘘ですよ。
で、まあ格闘ゲームもいろいろと皆さん遊んでると思うんですけれども。うん、
はい。
うん、なんだかんだ言いながら、そうですね、みんなが共通して遊んでるゲームの一つで、うん、ブレイブルーっていう作品があります、あると思うんですけれども、はい、今回ちょっとそのブレイブルーの思い出を少し語
りたいななんで急にこの話になったんでしょうね、ブレイブルーの思い出を語りたいってピオさんが言うからピオさんが語りたいって言うから、
ね、まあ、言ってしまえば、うん、結構皆さんのね、この格闘ゲームの原点というか歴史というかみたいなところに結構関わってる作品っていうのを、まあちょっと面談の結果、
面談の結果、そうですね、
そうですね、
これを発信しておかないといけないのではないかと思って、ちょっとこのブレブルの思い出について語りたいと思います。
お願いします。じゃあピオさんから。
ピオさんから。
まあそうですね、一番最初言い出しっぺみたいなところあるんで、いやブレイブルーはまあ言い方はあれですけど、僕らにとってちょうど大学時代に初めて出た格闘ゲームで、
そうですね、
でどうしてもデューティリアとかすごく好きだったんですけど、はいはい、まあ昔からやってる人には勝てないというか、うんうん、どうしても、まあ、第一番目じゃないっていう気持ちがあって、う
ん
うん、でそれもあってちょっと割と何も考えずというか、うんうん、まあ、コンボとかいうのも、まあ、調べたりすることもなく、
はいはい、
比較的対戦アクション的にそれこそ、
うんうん、
あの格闘ゲームギルティギアとかは遊んでたんですけど、
はい、
ブレイブルーはちょうど大学時代で、まあまあ一番時間がちょっとある時代もあったんで、うんうん、ちょっとコンボとか調べてみようかなと思って、初めて格闘ゲームを、まあ、言ってしまえばちゃんとやったゲームかなという印象が強いゲームで、
はい、
最初ね、ゲームセンターというところに一人で、
ゲームセンターというところに一人で
もうどうしても高校時代はゲームセンターイコール不良のたまり場、あ、飾りされる怖いみたいな短絡で実施
したんですけど、
ちょっとあのクラブでまあまあ合気道部という、うん、あの母さんもいてる部活に入ってまして、
はいはい、
その時にあのクラブ帰りにゲームセンター行ったら格闘ゲームが出てるみたいな、
はいはい、
そこでちょうど大学時代の、まあ、最初らへんかな、
うんうん、
1回か2回ぐらいの時に、まあ ブレイブルーが出て、はい、今までアークの格闘ゲームをやってきて、うん、ついに僕らも同じとこからスタートできるみたいな、
うん、
じゃあちょっと調べちゃおうかな
何このおじさん調べちゃおうかな
どんなこと調べてきたの
と思ってやったのが初めて、うんうん、でここから格闘ゲームっていうものがあ思ったよりも結構こう奥深いんやなっていうのと、うんうん、まあ、ある意味難しいんやなっていうのがあって、うんうん、それではまってますね。
ハマってますね。ハマってますね。まあ、初めてあの沼にはめたゲームと。
ゲームと、
うんうん、いうところですね。
もしかしたら、まあ、あの小学校中学時代のスマブラが、うん、あのちょっと染みてたかもしれませんね。一体何を言おうとしてるのか伝わらない。
染みてた。しゅんでるしゅんでるっていう。
そこでの素質があったのか
な。スマブラ人からつけ込まれて
た。おでんみたいなね。長年つけ込まれてきた。10年間つけ込んできた。
じゃんじゃん。
スマブラ人。
染み出てるわ。スマブラ
人。ボケさえるな。ボケさえてるな。
おかしいな。これに対してちょっとツッコミずれな。
拾ってくれるからボケの感じがする
な。自分から発信のやつはちょっとツッコみづらいですね。せやなとしか。
そうですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあ次にアベレージさん、ブレイブルーの思い出。
はい、そうです。ブレイブルーの思い出はですね、そのなんかちょうど PS3 と、
はい、
Xbox 360で出たゲームソフトで。ようやく家庭用ゲーム機であのオンラインが、
う
んうん、まあ、普通というか、まあ、標準で遊べるようになった時代で、まあ、その初めてオンライン対戦を、まあ、格闘ゲームのオンライン対戦を初めてやったゲームが、はい、まあ、ブレイブルー、
うんうんうん、
でやっぱ今まで格闘ゲームをしてこなかった理由の一つがやっぱりあの基本対人戦が格闘ゲームの面白さだと思うんですけれども、
うんうん、
まあ、どうしても人を呼ばないと遊べない、う
ん、はい、
であとそういう格闘ゲームが好きな人じゃないと遊んでくれないっていう本当の2点が壁になってて、どうしても周りの友達がそんな格闘ゲームが好きな友達がいなかったので必然的に自分もやらなくなったんですけど、このブレイブルーでオンライン対戦ができるようになったおかげで、そのあまり格闘ゲームを長続きしなかった自分でも他の作品に比べて少し長く遊べたゲームで、あ、格闘ゲームもやっぱ人と遊ぶと楽しいなとこう思わせてもらったタイトルの一つだなっていうのがあります。あと、まあ、そのアークさんの歌い文句なんかで割と格ゲー初心者でも楽しめるように作るっていう設計思想があったと思うんですけど、その通りに結構遊びやすく作れる、あ、遊べる、え、対戦しやすくその作ってくださってたので、そういった点でも入りやすかったのがまあ個人的に良かったなと思って、だからこうオンラインの沼に入ら
ない
沼。オンライン沼の。
アベリーさんあれですよね。ジンキサラゲっていうキャラクターでしたよね。
そうですね。
ああ、そうですね。
で、ピオさんは、ライチ。
ライチ使ってましたね。
うんうんうん、あの大パンされてた時代がある。
ああ、そうですね。辛い。強すぎて。
強すぎた。不遇時代があった。うん、そうですね、うんうんうん、なるほどなるほど、そうですね、確かにちょうどオンライン対戦が流行り始めた、オンラインっていうものが割と認知され始めて、うん、間もなく間もなかった頃かなっていう気はしますね、うんうん、なるほどなるほど、
しかもそんなにほど遅延、うん、やっぱしすごい1ワンフレーム2フレームが競うゲームが格闘ゲームって、
うんうん、
それなのに遅延がそこまで大きく発生してなかったっていうのも技術的にすごいなっていう、
そうですよね、
面もあって、まあ、そういった点でもやっぱ、うんうん、割と思い出のある、
そうですね、あの特にね、一番最初のブレイブルーカラミティトリガーっていうタイトルは、うん、あのヒットストップって呼ばれる、あの攻撃が当たった時にちょっと止まる時間が長かったりして、うんうんうん、すごくそういうのが、まあ、初心者に優しいというか、うんうん、ラグにも強かったりするので、うんうん、本当にそういう一個一個の仕様がね、うんうんうん、結構考えられて作られてたりしたんで、本当になかなかいい、あのもう最初の CT からなかなか良かったなというのはありますね、うんうん、じゃあ次に、ターさん、
はい、
初めて普通に読んだ、
あのやっと、
はい、
自分の中でブレイブルーの思い出は、まあ、初めて、はい、あの掲示板を利用して情報収集して、
したらば、
したらばしたら
ばよくある、
収集して、で自分からそこに書き込みをしたっていうのが初めてやったって、
うん、
それだけやった っていうのがある意味そういうそこかもしれない、
うんうん、半年ロムテたわけじゃない、
ロムテ
た
わけ
じゃない半年ロムテから行かないと、
ちょっと早かった実際ロムテた気もする、書き込みさすがに遅かった、うんうんうん、でもう自分でだからそれだけ調べて、うんうん、で自分の中でもちょっと症例を紹介して、あこれちょっとなんか新しいことじゃないかなっていうのでまた話し行ったっていう、ある意味初めてしっかりやった格ゲーっていうのかもしれない、
なるほどなるほど、うん、ちなみにターンさんメインキャラクターは
ラムダが、
ラムダ
なんか笑われましたけど
ラムダがクスプススーって笑われましたけど、
笑われましたけど、
やっぱりあの一緒にずっとやってきたので、あのラムダっていうキャラクター最初にいないんですよね、
最初
に、
ああ確かに確かに、
最初なかった、
ずっと汗臭い忍者を使ってたなというのが僕らの記憶なんで、
バンバンバンバンバンってやつを使ってたけど、
なるほど、今ここで言うのはダムだなんや
そこは
ちょっと思ったっていう、
まあまあまあまあまあ、まあ、
一応ちゃんと変えたからね、変えたからね、あ、はい、途中でラムがいなくなった
からあはい
途中でいなくなって悲しかったね、ラムラム
あ、そうそう、キャラクターね、ストーリーによって消えるっていうのも、うん、
消える、本当に消えたってなって、
形、ね、うん、あるあるですけど、
う
ん、
ありますね、うん、そうですね、はい、ノエル使いのニャンタジです、
あノエル使いだったんですね、ノエル使いですね、
ノエル使いでした、
はい、無敵で出てくる
そういう時代もありました最初やーやーやーって言ってる
んですよ、いやいやいや
いやそれ抜けんの、やあれやあれダダダダ
って言ってるイメージがどうしても強いんですけどそうですね、でも僕も一番最初ブレイブルー見た時に、うん、まあ、新しい格ゲー出るんだって言って、うん、まあ、あの単純にまあ期待があって、まあ、すごく綺麗だったんですね、
うん、
あのプロデューサーの森さんも言って出したんですけど、うん、まずは見てもらう、興味を持ってもらうことが大事だっていう話があって、うん、本当もう本当に興味を持ってたので、うん、すごいなっていうのと、まあ、D ボタンで呼ばれる、まあ、そのキャラクターの特徴とかがあるボタンとかがあったりとかして、まあ、初心者も遊びやすかったっていうのもあって、はい、あのまあすごくブレイブルーっていうソフト、まあ、タイトルが好きになって、でもう Xbox360 の昔コミュニティみたいなのがあったんですけど、それでコミュニティをいち早く作ってしまうぐらいもうお熱があって、でまあそこでこう、まあ、大会とかも何回かやったりだとかして、うん、でまあその時仲良かった人とかは今もツイッターとかでつながってたりするんで、うん、本当にまあ自分で能動的に動いて、まあいろいろ動かしたりしたのは本当にこれがもう、
うん、
もうそれぐらいの気持ちにさせてくれたタイトルだったんで、うん、僕の中ではすごくいいタイトルだったのと、あとはあの大阪のソフマップで一回あのその森さんのっていうプロデューサーがこうあのベガ立ちって言われる腕をこう立った状態で私有台を見てるのを僕発見して声かけに行ったぐらいの話があるぐらいで、誰も気づいてなくて、うん、プロデューサーオーラがゼロで知らんおっちゃんがこうやって
見てるわ
思いながら、あれ森さんだよなと思いながら話しかけに行ったんですけど、あの実際そういうあのいいことがあったんで、うん、本当にブレイブルーはいい思い出があるんで、うん、あの多分今こう何も動いてないように見えて、実は多分水面下で何かが動いてるんじゃないかなって僕は期待しながら、うん、はい、ありがとうございました。今回は格闘ゲームについていろいろ語っていただきました。ありがとうございました。
この人生に間違いなかったですね
何の
なぜセリフ調なのか気になるところですね。
じゃあエンディングいきます
、はい、
格闘ゲームは人と人をつなぐ、つなぐ、つな
ぐ、うわっしびれる、
あの
しびてきた、
カンペの文字読んだだけになる、
みんな汗が、みんな汗が
ここまで言われるとすごく恥ずかしいいやでもね、確かにあのニャンタジさんともしかしたら初めて一緒にやったゲームはブレイブルーかもしれないなと、あの特にあのゲームセンターに行った記憶があるんですよ、うん、最初らへんに、その時に 何やってるみたいな話で、あ、ブリブルやってるみたいなんで話し始めたところもあったんで、
はいはい、
あのものすごくやっぱり角度にも人としてつなぐっていうのは、うん、一つのまあ確かに標語ではないですけど、うん、思うところがあるなと、う
ん、確かに
確かに確かに、
っていうと初めてこう仲良くなりそうなのもギルディギア
からギルディギアからなんで、
うん、僕ちなみにターさんと初めて会った時あのブレイブル CS が出てて、
はいはい、
で同じブレイブルしたとかブレイブルして俺たち親友だよなって言ってた記憶があります。
おでもこっちにはないんで、
いやそん時その時あのノリノリ完全なノリだったんで、あの俺たち親友だなっ て、 ってあの乗ってくれてましたその時おうって言いながら
全然覚えてないな
夜中ね夜な夜な遅くにあれ、マーブル VS カプコン3とか
をね、はい、ありま
みんなでやったりだとかね、
朝5時とか6時までやってましたよね、
はい、あとあの高校時代の時にリュディリアイスカみたいなやつで、あのそれこそパーティーゲーム的に遊びましたけど、あそこでのメインキャラクターになったブリジットやアバは次の試合には出ませんかって、でも
次のニューギルティギアに誰だけ復活するのか、
誰が出るのか、そうですね、新しいギルティギアもちょっと楽しみなところでね、もう楽しみ
増えるね、ハンダも来るのかな、
え、
ハンダも来るのか
な、来ません、
あ、でもいいかな、
そうそうモデル変わらしいし、
モデル変わらしい、
残念、
僕はあのちょっとあの最新のやつではベッドマンを使っているので、ちょっとストーリーモードやったら簡単なわけですけど、まあ、ちょっと不安になるかなと、
まあそうっすね、うん、自己愛作は
残念でしたね、
ええネタバレ良くない
死刑宣告
怖いや、まあ、分からない
やっぱりサイコパスです
そうですね
恐ろしい、
恐ろしい、
普通はそんなこと言わないから
、とどめを刺しに来るまあそんな感じで、ありがとうございました、
あ、始めようと
して、初めて
もう始めようとしてい
やエンディングじゃない
エンディングだった
いやもうあの終わるんですけどね、
あの僕らからねどういう流れかつかみきれてないので、
まあそうですね、台本は渡してないんでね、うん、渡してるようで
渡してないんで、渡してないんで、
あのまあ今回一回参加してもらったんですけど、うん、実際どうでした、感想をお聞きしたいんですけど、
まあ緊張しますよ、
あ、まあまあ緊張されますね、
うん、みんなそう言うけど2回目から大丈夫なんだよな、
1回目大丈夫なんだよね、
あんまり緊張してなかったんで大丈夫でした
さすが
さすがやっぱりゾウ、
ただ喋ってるだけなんで別に
やっぱりゾウのような心臓を持
っている
ゾウのような心臓
イメージがね
イメージがね
強そう
あるんでね、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ぜひなんかまた機会あれば参加してください、
お願いします、
いただければい
い、
ではバイバイ
バイバイ。格闘ゲームは人と人をつなぐの。
言いたかった、
ね。ありがとうございました。